松山騎手は唯一の記録を持ってて、平成生まれの騎手で平成の間に G1 取った唯一の騎手っていう。
はい、
ちなみに何の馬、何の馬かわかります？
え？
何の馬か。
デアリングタクトの前？
ですね。9、9、8、7、1、10、100、1000。あ、これは、これは何でも鑑定団でした。すいません。
はい。
はい。あ、正解は、じゃあ言っちゃいますけど。
はい。
アルアインですね。
ああ、そっか。はいはいはいはい。
そんな松山騎手も36ですか。っていうか、馬年なんすね。
あ、そっか。そういうことですね。
そういうことですよね。
はい。
ということで、じゃあコーナー行きたいと思います。ちょいつやちょいや討論会、はい、はい。ちょいつやちょいや討論会。このコーナーは、まあ、僕や高谷さんが挙げる馬より、ちょっと強い馬、もしくはちょっと弱い馬、みんな教えてねというコーナーでございます。今回のお題は、グレーターロンドよりちょっと強い馬ということで、皆さんはどんな馬を挙げてくるのかね。今回はいつも高谷さんが判定してるんですけど、高谷さんいないので、
はい、
僕が判定します。
お願いします。
ご了承ください。じゃあいきます。
そうですね、僕も。
はい。はい、あ、じゃあ、下戸さんもまあ、ちょっと加担して。
はい、そうですね。
はい。
一言二言。はい。
じゃあ、ラジオネーム。下戸さんです。いきなり本人っていうね。ゲストのスリミさん、ブライトさん、こんばんは。これ、あ、そっか、スリミさんがいる時に送ってくれたんですね。はい。
そうなんです、そうなんです。
今回のグレーターロンドよりちょっと強い馬ですが、成績を見直してみると、条件戦の連勝があるものの、初 G1 の安田で4着、休み明けの毎日王冠で3着、両系と見てそれっぽいのを選んでみました。そこで今回は天山星座でお願いします。秋の天皇賞は3着歴もありますし、晩年は地方で苦戦してし、いましたけど、前世紀ではいい勝負ではないかと判定お願いします。天山星座ね。なんか、トニービンって、はいはいはい、京都あんま苦手だったんですけど、もともとは。だけど結構、晩年に天山とか、サイドワインダーとかが出てきて、なんか京都で重賞勝ったりとかしてて、で、その時になんか今井さんがエル化してるみたいな。トニービンエル化してるよみたいな。話してて。ただまあ、サイドはいいんだ、ハハチチアフリートで、天山星座もハハチチカーリアンなんで、はい、そもそもなんかちょっと、はい、なんつうんだろう、シーっぽくないハハチチだったんで、まあそういう影響もあるのかな、みたいな感じ、思ってましたけど。まあ強いでしょうね、天山の方が多分。京都記念、
そうですね。
うん、京都記念2着とかあるし。まあ一旦基準、まあ、90よりは近そうなんで、91ぐらいしておきましょうか。
置いといてください。はい。
はい、91点です。はい。じゃあ次行きます、は
い。ありがとうございます。
ラジオネームスターダムさんです。ブライトさん、はい、そして代打の神様、月光さん、こんばんは。
ありがとうございます。
今回のお題、グレーターロンドンよりちょい強という絶妙題ですが、エイシンドーバーでお願いします。グレーターロンドンは素質高く、怪我がなければあと何個か重賞勝てたと思いますが、ロンドンブリッジサンクらしく村の強い L っぽいところがあり、評価が分かれそうな馬ですよね。エイシンドーバーは1004から1008の重賞で何度も連帯したように守備範囲が広く、C っぽい挙動もあり、とても好きな馬だったので選んでみました。判定お願いします。エイシンドーバーね。だからまた天山とは種類が違うんですけど、まあ一応距離的性的には天山の方がちょっと長いから、まあ、グレーターロンドンと比較するんだったら、ね、まあ、ドーバーの方が、まあ、距離適正的な意味では近いかな。
距離的には近いですね。
ドーバー僕、ほぼほぼプリサイスマシンぐらいの強さだと思ってるんで、
はい。
天山よりは上かな。いや、でもどうかなって、まあ、でも天山より上かな。結構しっかり勝ってるもんな、エイシンドーバーってなんか。中山記念2着も覚えてるわ。カンパニーの2着も。93! あ、でもあれか。天山より強いってなったら離れちゃうのか。ちょい強だからね。いや、90点か。天山軍配で、
はい。ありがとうございます。
じゃあ、次いきます。ラジオネーム、光秀さんです。 新年明けましておめでとうございます。今回はグレーターロンドよりちょっと強い馬ということですが、成績を見直すと重賞タイトルは最終戦となった中京記念のみなのですね。末脚のインパクトの強い馬でしたが、一方で順調に長距離レース出走ができなかったとされています。私が挙げるのはスイフトカレントです。重賞タイトルは小倉記念だけですが、天皇賞2着、金庫賞2着と、いう実績の分、こちらをちょい強と判定しました。晩年のボロボロ感はありますが、使えなかった馬よりも成績を重ねられた馬の方を評価したいです。ということで。なるほどね。スイフトカレントね。まあ、これはだいぶ強いと思いますね。スイフトはやっぱり、
そうですね。
秋天2があるからな、あの、ダイワメジャーの。これはまあ、まあ、距離のあれもありますけど、だいぶ強いと見て、スイフトが。88?ぐらいかなですかね。
はい。
はい。ということで、ちょっと遠いということで。
そうですね。ちょっと強いですね、やっぱり。
強いですよね、やっぱり、スイフトは。
うん。
あ、光秀さんもね、たまにこうやって送ってくれて、本当ありがたいですよ。また送ってください。はい。じゃあ、よろ
しくお願いします。
次の、最後ですね。ラジオネーム、すりみさんです。
お、ありがとうございます。
はい、もう、あの、馬の名前だけ書いてあるんで。はい。はい。チェックメイトだそうです。チェックメイト。チェックメイト懐かしいな。俺は好きでしたけどね、山内厩舎ね。
はいはいはい。
チェックメイトって2018年にもいたんですね。
今、検索したら。
3といますね。
シャーディーですよね。
シャーディー。これだから、2番人気1着、4番人気1着、2番人気1着って来てからの、1番人気4着がもう断ち切りなんだよね、完全に。この、やってくれたぜっていうね。これが断ち切りよ。これ、新興エドワードと一緒に出てて、ニューイヤーステークス、東京新聞杯。
これ、はいはいはい。
チェックメイトが勝って新興エドワード2着だったのに、東京新聞杯でも新興エドワード1番人気でチェックメイトが4番人気だったのね。もう一回来るっていう。ダービー卿まで勝って、でなぜかダービー卿勝ったら中一周でマイラーズ出すっていう、これ出さなくてよかったろうと思うんですけど、結局これで怪我しちゃったんだよね。
そうですね。ここでもう、
そうそうそう。
成績が止まってますから、
引退です。ここで KO 杯行くとか安田行くでよかったのに、なんでここ中一周で使っちゃったんだろうなと。賞金もだって重賞連勝してるから足りそうなのに。
足りそうですよね。
だその前にもオープン勝ちあるし、なんでここ使っちゃったんだろうと思って、はい、イケイケでいけると思ったのかな。まあ、山内厩舎ってなんか結構使うイメージは、2歳戦からバンバン使うイメージあるんです
ね。そうですね。
2歳、はい、3歳から。はい、ということで、これ、グレーターロンドとチェックメイトね。もうチェックメイトですね。僕はもうこれでもね、見た瞬間に、あ、これだわと思った。98。
参りました。
これはね、でもね、多分、分かれるかもしれない。グレーターロンドが強いだろっていう人もいるかもしれないですけど、一応僕的にはチェックメイト、一応重賞連勝した時が強いなと思ったんで、うん、これはちょっとチェックメイト上にしたいですね。はい、98点で。はい。
はい、
ということで、スルビさんおめでとうございます。多分聞いてないだろうけど。じゃあ、
ありがとうございます。
次回のお題を、月光さんいただいてもいいですか？
お、初めてですね、お題出す立場になったのは。
なんか聞いてみたいなでもいいですし、みんなどの辺言うんだろうみたいな。
自分がお題出すになるとちょっと古い馬になっちゃうから、今の若い人たちはどうなんだろうなっていうのもちょっとあるんですけどね。
ああでもまあまあリスナー古い人もいるから大丈夫じゃないですか。まあ、本当に古いのはやばいと思いますけどね。そのなんかカブラヤオとか、
はい、
別にカブラヤオ逆に有名だからいけるか。カブラヤオにします。カブラヤオよりはちょっと強いわ。むず
ちょっと難題、
ね、むずいですよね。難題ですね。
イスラボニータってお題出てましたっけ。イスラボニータよりちょっと強い馬で、
あ、過去ありますね。
あ、そうだっけ。
はい、イスラよりちょい強ありました。てか、なんだったら月光さんも答えてますね。月光さんは。
ですよね。
答えてるはずだな。東海ポイントっつってます。
ああ去勢後で。
あ、そうそうそうそう。
の方だけでお願いしますって。
そうそうそうそうそうそう。これだいぶ前。
いかんいかん。
ちょっと別ので。
競泳マーチ。
あ、いいじゃないですか。
いいですか。
はい。で、はい。マジ出てこないですね。はい。より
競泳マーチより、
どっちにします？
ちょっと強い馬でお願いします。
ちょっと強い馬で。
強い方で。
結構強いと思いますね。はい。はい、じゃあ、今回のお題は、競泳マーチよりちょっと強い馬で皆さんお願いします。
お願いします。
泊まり系競馬サロン
エムラジ。
どうも改めましてこんばんは、ブライトです。
2月のマンスリーゲストの月光でございます。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、まあ、この辺はだいたい天気の話をするんですけども、まあ、雪が降るとか降らないとか、結局降らないし、僕はいまだに雪降ると嬉しいですからね。
自分は仕事があ
、そうなんですよ、エコさんね、
仕事が
運転手、はい、運転手さんですから、
何もかもが狂っちゃうので、
確かに雪が天敵っす、
ね、できれば、はい、
はい、この番組がどんな番組かっていうのをね説明したいと思いますけども、はい、この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに MC2 人とゲストの方たちが競馬予想を楽しんじゃおうというラジオ番組です。はい、じゃあ今週は、シルクロードステークスやりますんで皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、イエーイ。はい、今週の予想レースは第31回シルクロードステークス G3 でございます。まあ京都 1200m で行われる、まあ、高松宮記念の前哨戦的なポジションですかね。
はい、
じゃあ現時点でのね予想図が出てますんで、そちら発表したいと思います。1番人気、ロードフォアエース 3.6 倍、2番人気ヤブサメ 4.4 倍、3番人気レイピア 9.4 倍、ここまでが10倍切る人気で、以下カルプスペルシュ 10.3、 AT マクフィ 11.8、 ビッグシーザー 11.9、 ダノンマッキンリー 17.3 と続いていきます。はい、じゃあ印打ちましょうか。いきますね。じゃあ、高屋の印で揃えました。いきます。せーの、ズドン。はい。じゃあ、発表していきます。ブライト本命、カルプスペルシュ、対抗エイシンフェンサー、黒三角アブキールベイ、白三角にビッグシーザーで、迷ってんのがウィンアイオライトとヤマニンアルリフラですね。そして、ゲストの月光さん本命が、ヤマニンアルリフラ、対抗ロードフォアエース、黒三角エイシンフェンサー、白三角4といて、ウィンアイオライト、ビッグシーザー、ヤブサメ、AT マクフィーとなってます。まあまあ、割と似た感じですかね。はい。じゃあ、カルプスの方が人気してるんで、聞きますね。
はい。
ですね。もうかなりの作詞だと思ってまして、この馬。前走オープン戦、わざと負けたろう、多分。わざと負けたろう。これ、ハンデ戦見越してるだろう、完全に。これもし勝ってたら56とかだろ、はい、多分。55か56でしょ、これ。オープンで54で勝っちゃったら。54ってことはないでしょ。
はい。
で、それを、あれですよ。これ、だから、マイナス14っていうクソ舐めた体重だったんですけど、前走ね。もうちょっと、まあ、増やせ、その前がプラス20だから、まあ、増やせとは言わないですけど、まあ、プラマイ0くらい出てきてもよかったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ちょっとマイナス14、前走気になったんですけど、はい、まあ、で、まあ、まあ、外枠っていうのもあったんですけど、いつもでもこの馬って絶対3、4番手以内には入ってる馬なんですよ。位置取りが。早いペースでも。
そうですね。
なのに、10番手。揃っ ットって感じで、スタートはそんな悪くなかったですけど、そろっとって感じで、外から。なんか特に出していく素振りも見せず、後ろから。で、外回して、中山戦2で、はい、2番人気だったのに、5着っていうことで、で、0秒6差結構最後追い込んでたんで、だからまあ、まあ、明らかに振ってるよな、ここへの。明らかに、俺、マイク1取りかけたいんだろうと思って。で、このまあ、模シーン入ってて、おばあちゃんが模シーンなんで、まあ、プリモシーンとかの、謹慎で、アストネットロック、ストラビンスキーとか、なんかもう戦にとか、なんか S っぽい感じ、
うん、
入って、カナロアからのシュバルグランは、まあ、3000とか勝ってましたけど、まあ、その後ろ全部その短距離決闘で埋め尽くすっていう形で、はい。はい、っていう感じで、だからまあ戦2で S 強めなのかなみたいな感じなんですけど、まあ将来的にはまあ戦4ぐらいでも良さそうなんですけど、まあ、現状はまあ戦2ぐらいでいいのかなっていう感じで、まあ今回はマイク一取りショック、一番ショックとして、綺麗な形かなと思ったんで、なので、本命打ちました。はい、月光さんいかがですか？
まあ、やはり、前走、休み明けで、マイナス14キロがちょっと引っかかってまして、
はい。
はい、5走前から、函館滞在ですよね。
はいはいはい。
多分、輸送に何割、もしかしたら輸送に何割の大馬さんで、函館滞在で2連勝して、まあ函館滞在のまま、か札幌に移ってるか分かんないですけど、北海道で3連勝して、重賞挑戦して、金ランドで3着。
うん。
で、3ヶ月休み入って、ラピスラズリでマイナス14。
うん。
なんで、洋芝校舎なのか、
はいはい。
あとは、輸送に弱い馬なのかがちょっと判断つかなくて、
はい。
で、まあ、今回、関西馬で、京都までの輸送なので、
はい。
そこまで、中山に行くほどの輸送時間が長くないので、
はい。
もしかしたら、輸送を苦にしない可能性もあるので、ただ、それでもダメな馬さんはいるんですよね。
はいはい、はい。
やっぱり、立東から京都の短い距離でも、ダメな馬もいるので、そこら辺がちょっと自分には判断がつかなかったので、印を打つまでには至らなかったんですけど、先行できたら面白いなぁとは確かに今話聞いてて思いました。はい。
はい。じゃあ、山にあり、あるリフラ、お願いします。
はい。まあ、自分が好きなイスラボニータの3区で、
うん。
馬中見てる限り、活性化が足らないからどうかなって、当初思ってたんですけれども、
はい。
まあ、レースを見返していくうちに、はい、馬中の着順ほど置かれてる感じしなかったんですね、思ったより
は。はい、はい、はい。
もう全然ついていけなくて、大外一気で着順詰めただけ、みたいな、新聞上ではイメージに映るんですけど、レース内容を見ると、結構そんなに置いていかれることなくて、むしろ枠順が外だったんですよね。だから外で、いい位置を取ろうと思って、で、取れずに、道中進みながら、まあ、なんとか着差を詰めて、って感じで、4走前の北九州記念で、一番人気で1着だったんですね、この時。
はい。
で、イスラモニト3区って、今まで重賞の勝ち馬が8頭いまして、
はい。
一番人気1着で勝った馬2頭。
うん。
そのうちの1頭が、山にあるリフラで。
はいはい。
やっぱり CK なので、
はい、
一番人気に押されちゃうと、どうしても勝ち身に遅くて、勝ちきれないことが多いんですけれども、はいはい、この馬は、その中でも勝ちきれた一頭なので、で、今回、久しぶりに、うちの方の枠聞けたんですよね。
はいはいはいはい。
3枠6番ですか。入って、で、しかも、初ブリンカー。そこまで置いていかれずに、集団から追走できたら、一発あるなと思って、はい。何度もレース見返しているうちに、悩むから20丸に昇格しました。
はい。 これ、僕もこれ悩むにしたんですけど、あ、悩むというか迷うか、ね、迷うにしてたんですけど、してるんですけど、あー、うん、あー、でもこれはいいかもしれない。はい、これは打ちましょう。これは白三角で昇格です。
はい。
じゃじゃーん。
ありがとうございます。
いや、ありがとうっていうことです。これは、そうですね。確かに、これは、僕は、やっぱ前走 V ラインなんですよね、この馬。
はい。
多分メンバー中 V ラインこれだけなんじゃないですか、前走は。10127っていう、綺麗な形ですけど。そっからのブリンカーで前行く内枠代わり、
はい、
なおかつ、筋量がちょっと減るということで、で、馬場も多分、前回よりは、ちょっと時計かかりそうな感じは良さそうですし、だから、そうね、多分、個体的にとか位置取り的にとかあれかもしれないですけど、その、前回からの比較って意味だったら結構上積みはありそうだなっていう感じなんで、これはありです。じゃあ、ロードファーエース対抗お願いしてもいいですか？
はい、当初はこれを二重丸にしようと思って、朝まではこっちが本命だったんですけど、まあ、とりあえず、ずっとオープンで2着続き。
はい。
一番人気2着を3回続けて、まあそこから休みに入って、休み明けで、まあこれはもう先行勢全滅の中での、うん、再戦着と言ってもいいので、まあ負けて強しじゃないですけど。
はいはい。
で、そこから、久しぶりのダート。
うん。
これがいいっすよね。
そうっすね。
この2走前ダートを挟んで、
はい。
マンネリ感からの脱却。
はい。
で、そこからまた休みに入って、前走、外国人騎手、マーカンドに乗り換わって、この時から確かチークピーシーズつけてるんですよね。
へへへ、はいはいはい。
で、バグの工夫、はい。バグの工夫もあって、2走前ダート。で、外国人ジョッキー。で、3番人気1着なんで、もうもちろん当然ストレス、疲労はあるとは思うんですけれども、
はい。
ずっと2着続きだった馬が、ここで1を引っ張ってこれた、のは大きいと思ってまして、勝利して、S の補完、高揚感を持って、重賞に再度挑戦できるのは、リズム的にも良いのかなと思って、当初の本命打てだったんですけれども、やはり一番人気にしちゃうと、過去オープンで3連続一番人気で2着っていう経験があるので、
うん、
悩んで、対抗にまで落としちゃった感じですかね。はい。
僕、これは、
どうでしょう。
これはキリですね。これは、母父団地比ですからね、ウォーフォロントで。だからもう、完全まとまりだと思ってて、まあその1番人気2着続いてた時は強いなと思ってたんですけど、はい、だから北九州で2位の、一応2番人気だったら落ちたから、はい、2番人気落ちたから、まあなんとかするのかなと思ったんですけど、はい、まあやっぱり4とか5ぐらいに落ちないと、反発できないのかなみたいな感じ。で、まあ確かに2走前ダートはめちゃくちゃいいと思うんですけど、それを前走で全部使い切っちゃった感がすごかったかなと思って、その、で、この圧勝も、なんかその S の圧勝に見えなかったんですよね。あくまでまとまりの走りの中の一着に見えてるんですよね。うん、なんで、今日前走が一回叩いてからだみたいな。なんかまだ休み明けの出来だみたいなこと言ってたんで、陣営が。だからまあ、前走プラス10でしたし、うん、まあまあ、完成してないっていうかその、100点の仕上げじゃなかったかもしれないんですけど、僕にはその、あんま S には見えなくて、その連チャンの始まりとかには見えなくて、あくまでだから、まとまりで、ダートから芝とかが人気落ち、3番人気落ちとかで、っていう風に見えたんでね、だから今回はきついかな、2層ボケかなとは思っちゃいますね。はい、じゃあ、AC フェンサー、もう対抗と黒さんなんですけど、僕がじゃあ軽く対抗で。まあこれはもうパッと見で、はい、一番どれが無難そうかなと思ったときこれかなと思ったんですけど、まあ枠がちょっと外行っちゃったんで、まあ外差しの展開にならないとなっていうのはあるんですけど、まあ今回 2ゲームは多いんですけど、そんなに外差しみたいな感じでないっていうのと、あと去年ほどのなんかこう勢いみたいなの感じないんで、あくまでこう強い側になって、なんだろう、こうローテとか短縮とか、そういう相手の強弱とかで出し入れ枠とか、ババとかで出し入れしていく中で、まあ上位かなぐらいのレベル。去年みたいな感じのこう、ガガッと来るぞっていう感じはなかった、ない、今はもうないと思うんで、ただまあ一番2期になってもおかしくないレベルのまだ、とは思うんですよ。去年1着だったわけなんで、圧勝だし。それを一応ね、間隔空けて5着、阪神カップ結構相手強かったと思うんですけど、ここでも5着ってしてたんで、で、前走いつもより結構ペース早かったんですけど、結構前面につけてたんで、今回短縮で差しに回る位置取りかけれるし、まあまあ、無難にある程度走るんじゃないかなって、走る気は全然あるんじゃないかな。僕はもう、連チャン期終わって、シルクロード高松園までで、もうある程度 S が充満してて、で、チェアマンズ ?G1 でもう、あの、風切れちゃって、そっから不振期入ると思ってたんで、京阪杯の5、はい、阪神カップの5を見たときに、ああ、まだ全然走る気あんじゃんと思ったんで、まあ、
はい、
うん、普通にダウンで、短縮で差しに回る位置取りかけたら、まあ、普通に上位だよなと思ったんで、まあ、対抗にしたって感じですね。はい。
そうですね。まあ、やっぱり、昨年の勝ち馬で、京都コースに実績があって、まあ、確かに去年、連チャン期っぽい挙動で、宮城年でも5着。まあ、確かにここで頑張っちゃった感があるので、終わっててもおかしくなかったと、自分も思いました。で、休み明け、ブラジルさんがおっしゃった通りに、京阪杯5着。延長で阪神カップ G2、4番手から粘って5着。まあ、ここで、天4、久しぶりに使ったのがいいなと思って、うん、で、まあ、枠も外なので、少し、川端ジョッキーも控えるでしょうから、自然的に、位置取りショックもかかって、破壊力も増して、外差してこれればなという感じですかね。はい。
じゃあ、残り、じゃあ、月光さんささっといきますか。ウィンアイオライト、どうですか？
これ、前走が初の戦に、
はい、
で、今まで、逃げて、粘ったり、してた馬が綺麗に走ってきたんですよね。しかもまあぐいぐい坂を登ってきて、
うん、
今までなんで線に使ってこなかったぐ
か
ったんだぐらいに強く見えたんですけど、
はいはいはい、
なかなかないですよね。6歳牝馬で初めての島線って、うん、でこういう使い方って、うん、まあウィンなのでクラブの馬なのでいろいろ試してくれで試行錯誤してくれてるのは会員さん的にはすごく嬉しいと思うんですよね。
はいはい。
6歳牝馬で引退がちらつく中、
うん、
芝の線に使ってみたら一番強いレースができたの今回初めてじゃないのみたいな感じを受けたので、うん、決闘的にも、スクリーンヒーロー×マイネルラブ、
うん、
最近ウィンさんの馬でスクリーンヒーロー線にで大活躍なのでもしかしたら戦にでさらに前進があるんじゃないかと思って、まあ、三角勢の中では一番手に評価しました。はい。で、残りのビッグシーザー、ヤブサメ、AT マクヒーは、もう単純に京都の戦に実績、ね。
はい、ああ、なるほど。はいはい。
で、ビッグシーザーは、はい、おととしの勝ち馬で、10ヶ月の休み明けは気になるんですけれども、京都実績で、あまり人気が ないんであれば、抑えといた方がいいかな、
うん、
した。まあ、ヤブサベの前走が、ヨド短距離ステークス、一番人気一着。まあ、追い込み接戦後で、微妙なんですけれども、はい、意外と、ヨド短組、京阪杯組が、シルクロードは馬券に絡むので、
はい。
うん、変にリズムが悪い馬よりは、そのまんま勝って、同距離道路線、臨戦ですけど、一番人気一着であれば、そこは切らない方がいいかなと思ったので、AT マクフィーともに印打った方がいいかなと思ったので、 こういう形になりました。はい。
自分ちょっとアブキルベイ忘れてましたわ。黒三角。軽く言いますね。
あ、はい。はい。
これはもうドシーだと思ってて、まあ内枠合うタイプで、あの体力がないから、まあ高速ババとかの本当はいいんでしょうけど、まあ平坦の京都、体力もないくて、C なんで、内枠の1002とか1004京都みたいなのが多分ベストの馬っていう印象ですね。で、ファインニードルも京都1000に相性いいので、まあいいだろうというとこなんですけど、やっぱこの前1個ちょっと15番人気で G3 勝っちゃったせいで、55.5 はちょっとかわいそうだなと思うんですけどね。まあ一応北九州3とかもあるんですけど、あの時53キロとかなんで、同世代戦の55はなしにしてあげてよと思ったんですけどね。だからまあ、セントラウルとか53キロで6着とかなんで、別に、レイソンも55キロで6着なのに、なんで0.5 増えるねんと思ったんですけど。いや、これなんでゼイソン6着で増えるんだよ、金量と思って。おかしいだろ。なんか謎なんですけど。55でいいだろ、せめてと思うんですけどね。まあ、一応、適正的にはまあ、後押す、内枠、合いそう、C っぽくて。うん。ただまあ、ゼイソンもちょっと似たような感じで、ちょっと13番手になっちゃって、最後ちょっと、結構頑張ってはいたんですけど、まあ、刺して届かずって感じだったんで、同じような感じになっちゃうときついのかなと思ったんですけど、まあ、ただ、ここにそうで30キロ増えてるんで、なので、軽く絞っていただいて、マイナス2とかマイナス4ぐらいで来てくれたら、まあ、集中してもいいのかなと思ったんで、はい。っていうとこですかね。で、あと、ビッグシーザー、ヤマニン、アルリフラ、ヤマニン、アルリフラはさっき言いましたけど、ビッグシーザーは、まあ、これはもう完全に僕 L か LS だと思ってて、まあ、ダウンが合うタイプだと思ってるんで、休み明けのメンバー中唯一前走 G1。
うん。
走ってのこの馬だけだと思うんで。で、まあ、逃げた後なんですけど、まあ前行けてる、年齢重ねても前行けてるってのがすごい僕はいいと思ってるんで、この S が死んでないっていうかね。うん。なので、まあある程度先行もできそうなんで。で、去年は 59.5 とかだったらしいんですよね、想定が。だけど、去年から1キロもらって、出させてもらったらしいんで。出させてもらったっていうか、出れる。じゃあいいよ。そんな言うんだったら 58.5 でいいよっていうところでもらってるんで、1キロ。なので、まあまあ。59か 59.5 だったらしいですよ、去年。59.5 だったかな。うん。とにかく、思って回避したらしいんで、完全記憶から消えて、そう、完全記憶から消えてますけど。
ああ、そう。
今年は JRA も忖度してくれて、じゃあ、売り上げのためにも出てきてほしいから出てよってことで、58.5 ということで。
そうですね。
はい、っていうとこなんで、はい。はい、じゃあ、これで大体全部出たかなって感じですかね。じゃあ。
人気どころだとレイピアが
出た。レイピアね。レイピアは、いや、僕も評価してたんですけど、多分月光さんも似たような感じで評価してると思うんですけど、はいはいはい、悪くはないと思うっていうか、なんだったら切ってもいいと思うんですけど、はい、多分月光さんと多分、
はい、
あの評価似てると思うんですけど、その要は2走前逃げてんのに前走ペース上がって控えて打ち付きで来て4着来たんで、
はい、
あれみたいな強いじゃんみたいな感じあったと思うんで、多分その評価は多分同じだと思うんですけど、はい、僕はやっぱりちょっと走りすぎちゃったのかなと思っちゃって、はい、この馬こそ僕まとまりだと思ってて、これあの、
はい、
おばあちゃんクーベル中でその後ろブラックホークなんで、ああもうこの辺でまとまってんなと思ったんですよね。ブラックホークってもうまとまり代表作みたいな馬だったんで、
はい、はい、はい。
だから6番人気4着の後の3番人気とかすごい絶妙っていうか、なんか、まあ、人気なかったらもう一回耐えてもいいかもなと思ったんですけど、うんうん、でも、前走見ちゃうとやっぱ内枠の方がいいのかなとか思っちゃうし、結構なんか、格がないっすよね、この馬なんか。なんつうんだろう。スケール感はないんですよね、全然。なんか。だから、うん。だからダウンとか、オープンぐらいの方がいいのかなと思ってるんですけど、前走自体は強いからちょっと迷うラインなんですけど、ただま、前走の反動ある中で57キロで外枠いっちゃったんで、あと、ね、あの、2走前逃げて、前回差しでできてると、どっちでやればいいのっ 多分暗状がめちゃくちゃ迷うっていう、位置取りめちゃくちゃ迷うと思うんですよね。はいはいはい、多分こういう間って決め打ちしちゃった方がいいと思うんですよ。今回は逃げにしようとか、今回は追い込みしようとかって、決め打ちしちゃった方がいいと思うんですけど、多分、まあ一家出たなりでみたいな感じで中途半端な競馬で終わるっていうのが、しかも枠も外なんで、なんか決め打ちした方がいいと思うんですよ。出してくぞとか、もう2番手でイン取るぞとかわかんないですけど、もう、なんか適当に一頭逃げるのがいたら、それを後ろ追いかけるぐらいで2番手でイン入るぞとか、なんか別に追い込みだったら追い込みでもう、だから、最高峰ぐらいからもう刺すぞとか、なんかわかんないですけど、決め打ちした方がいいと思うんですけど、前走の2走前の見ちゃうと、多分データなりにして、多分、他にも逃げればいて、6、7番手が、別に刺しでもできると思ってるから、後ろでもいいやと思ってると、ただただ外回って終わるっていう、感じになっちゃうんじゃねえかなと思って、結構絶妙なラインですね。前走自体単品では強かったんで、これ別にポテ正面に入れてもいいと思うんですけど、
はい、そうですね。
うん。ただ、どうのんのっていう感じですかね。
確かに。
はい。これ結構さんどうですか？
本当にブライトさんとほぼ同じような感覚。まあ、前走びっくりしましたよね、やっぱり。
いや、びっくりしました
よ。おおと思って。
うん、あ、強いじゃんと思って。
はい。しかも、うちから、みたいな。はい。
そうそうそう。
で、ストレスどうなのって。
うん。
あなた CK じゃないでしょって。うん。逃げた後、控えただけでも苦条件なのに、そこをさらに、うちから、頑張っちゃった。
うん。
確かにびっくりしたんですけど、まあ、アブキールベイもそうなんですけど、もう結構早いうちから戦になるんですよね、二度とも。
ああ、確かにこれずっと戦ですね。なるほど。
そうなんですよ。やっぱりさっき言ったウィン・アイ・ブライトみたく、いろんな経験を得て、ここにたどり着いてるわけじゃないので、そこもちょっと気になって、だったら、6歳馬だけど、ウィン・アイ・ブライトの方を上に取りたいなと思って、二度とも自分はちょっと。
なるほど。
はい。
レイピアでも15戦使ってんすよね、この時点で。だいぶ使われてますよね。アブキールベイが10戦だから、それより5戦多いって考えたら、結構使われてたんですよね。もう、なんかだいぶ、なんだったら青いステークスの時点で10戦ぐらい使ってましたもんね、も
う。
そうそうそう。なんか、あ、すげえ使うな、こいつ、みたいな。ダビスタみたいな使われ方してた。はい。俺のダビスタみたいな使い方されてたんで。だからまあ実質5歳ぐらいのイメージかもしれないですけど。
だったらダートかセイオンとか混ぜてほしいな。
ロードフォーエースが16戦しかしてないですからね。
はい。お
ー。で、レイビア15戦してるから1歳。そうそう、1歳年上なのに。こう、先導落ちみたいなの気になる。まあ、先導落ちっていうか、まあ重賞はそんな使ってないんですけどね。まあなんか、
そうですね、
単純に蓄積がありそうだなっていうのありますけどね。はい。
はい。
こんなもんすか？あと人気馬は？
ダノン・マッキンリ
ーぐらいか。ダノン・マッキンリーじゃ言って終わりますか。
そうですね。
他なんか穴で気になった馬とかいます？なんかこれ抑えるかちょい迷ったみたいな。
エコロ・レジーナ。
ああ、わかります。エコロ・レジーナはちょっと、別に悪かないですよね。
はい。うんうん、そうなんですよ。はい。
これ2走前が、ちょっともごって4着で、前走完全に出遅れて、はい、最速上がりで、32秒6だったんで、中山戦2で32秒6ってあんま出せないし、オールフェーブル入ってるから、京都良さそうだし、あと、これこそウォーフロントの団地比なんで、人気ないとき不気味だな、みたいな。はい。昔、なんか、シルクロードで大穴開けた、なんだっけな、2002年のシルクロード。あ、ゲイリーフラッシュだ。
はいはいはいはい。
そう、これがね、デインヒルなんですよね。
あ、ほんとだ。デインヒルだ。
団地比じゃないですか。
団地比だ。
このイメージ強いですよね。この、不気味な。で、あの時もマイク一度かけたんですよね。
はい。
前走後方からの、マイク位置取り、これも前走後方だったんで、マイク位置取り、
はいはいはい、
かけれそうだなって感じで、
うん、
これちょっと不気味なんですよね。あー、エコロレジーナあるか、 いや、もう大穴だとこういうとこだよな、多分、なんか。ちょっと。
そうですね。
ちょっと考え、アブキールベイとかは結構目に見えてる、いかにも M ら買いたくなる C 系なんですけど、エコロレジーナは多分目いかないと思うんですよね。ちょっとさすがにちょっと穴すぎて。うん。あと、アルテベロージェとかも考えたんですよ。はい、ダートから芝ね。これも、
はいはいはい、
これも分かりやすいショックじゃないですか。で、もともとある程度ポテ証明あるっていう、その、普通にサウジアラビアとか勝ってるようなものなんで、この辺も目いったんですけど、あーでもエコロレジ、あ、そっか、大外。大外ちょっと嫌ですね、さすがに。
もう一回追い込みでもいいかなって
ちょっと。あーなるほどね。はいはいはいはいはい。
いい足使えるのが分かったわけじゃないですか。
確かに。
追い込んで。
これだから今回だから解体馬結構多いんですよね、全体的に。切りづらい馬が多いっていうかね。はい、だから、結局こういうとこに手伸びないって話なんですけど。
はい、うん、ちょっと印はそこまで、うん、あるでもそうですけど。
そうっすよね。ちょっとでも、考えますわ、これは。ちょっと、僕、一応なんか、火曜日最近考察してるんですけど、その時はこれ C にしてるんですよね、はい、ちょっと。一応、ね、僕見直したんですよね。一応、だから考察するにあたって、ある程度、なんだろう、知っとかないとダメかなと思って、はい、その、なんか適当に成績だけ見てっていうのじゃなくて、はい、ある程度レースは見るようにしてるんですよ。で、その時に、やっぱり、
はいはいはいはい、
ここにそうは、いや、もうちょいやれるだろうっていう感覚はあったんで、はい、この馬に関しては。ラピスラズリもね、ちょっともごってたんですけど、まあ一応、インから出て、で、はい、上がり33秒6だから、33秒6じゃ勝てないだろうと思って、34秒ぐらいかかるレースだったらもうちょっと勝負になるんじゃないのと思って。新潟は勝ってますけど、なんか別にそんな高速がいいっていう決闘じゃないですからね。
はい。
はい。ということでちょっと長く喋っちゃいましたけど、ラノーマッキンリーは最後に軽く。僕はもう別に、このまま多分追い込んで外出しじゃないと無理だから、多分内枠ってだけできついかなと思ってたんで切ったんですけど。
はい。
うん。能力が足りてそうですけど。
展開ハマればですよね。もう本当に。
うん。インつける馬じゃないと思うんですよね。
まあ確かに、うん。もう結局、内枠で出しててどうのこうの馬じゃないとは思うんですけど、今週から B コース代わりで、
うんうん、
まあ、傷んだところが隠れる体にはなってますけど、もう先週見てる限り、全部悪いので、ババが。
確かにね。
まあ、どうなのかわからないけど。
はい。
まあ、ってことは、ばらける。
うん。
その、先行勢は、うちら地上走って、後位勢は、仕事を開けた、打ち明けたところ走って、うん、ってなると、ばらけるかなってちょっと思ってたりもするんですよ。
はいはいはい。
となると、馬群っていう形ではなくて、空いたところをスルスル、うん、やっぱり展開がハマって一番怖いのはこれかなっていうのはあるんですけど、まあそれを言ってしまうとキリがないので、はい、人気であれば少し評価下げたいかなと思いましたけど、
こんなもんすかね。
そうですね。
はい、じゃあおさらいいきたいと思います。ブライト本命、カルプス・ペルシュ。対抗、エイシン・フェンサー。黒三角、アブキール・ベイ。白三角、二頭いて、ビッグ・シーザー、ヤマニン・アル・リフラ、昇格です。で、迷ってんのがウィン・アイオライトで、もしかしたらもう俺、エコロ買うかもしれないよね。はい、エコロ買ってるかもしれません。はい、その辺はご了承ください。
はい。
はい、そして、月光さん本命、ヤマニン・アル・リフラ。対抗、ロード・ファー・エース、黒三角、エイシンフェンサー。白三角、4といて、ウィン・アイオライト、ビッグ・シーザー、ヤブサメ、AT マクフィーとなっております。あ、まあ、どっちか、なんとかしてくれるでしょう。回転馬が多いですね。はい。
大変しかったです。はい。
Mラジ、未公開ジングル。
僕は、隣の県に動物園があるんだけどさ。
はい。
前の家のこと言った1階ってさ。
はい。
隣の県への患者さんに見られてさ。
見られたんですか？
そうなんそうなん、
で
ちょうどさ、お弁当作ってもらってねって二人で食べてたところでさ、
はい、
めちゃくちゃ仲良かったねって言われて、手も繋いでたねって言われてさ、
はいはいはいはいはい、
恥ずかしいと思ってさ。
いや、めちゃ恥ずかしいでしょ、そんなの。
そうや、40を超えてる
おっさん。40を超えてるおっさんが、妻じゃない女と手を繋いでるところを見られると来たもんだ。
そうそうそうそうそうそう。
なん
あれ、奥さんやねって言われて、あ、そうですって言
う。うわ、嘘ついた、こいつ。はい、ジングル。はい、ここジングルね。はい、皆さん、ジングル。あ、僕の話どうでもいいです。ジングルです。
エンディングのコーナー、イエーイ、
イエーイ。
じゃあエンディングはネギシステークスですかね。一頭だけ、じゃあまた結構さ、一頭だけと言われたらどれにしましょう。
一回想定打ってみていいですか。
あ、全然いいですよ。
あ、じゃあロードホンスで。
お、ロードホンス、これはもう得意距離への短縮って感じですね、はい、去年2着ですもん、
はい、そうです、そうです。
僕去年本命打ってて結構空馬邪魔されたんですよね、あれ。
そうでした、そうでした。
そう、あれも腹立ってて、はい、ちょっと今回枠もうちょい外が良かったなと思うんですけどもね。
変容にこだわらないのが良かったなと思ってて、
はいはいはい、
変六単走4着4着5着、
はい、
もちろんどっかの専用走ってたらインユアパレスとかみたいに賞金加算できたとは思うんですよね、
はいはい、
だけどそれを良しとせず、まあ、こういうのは好感も持てるなと思って、
はい、
まあ、得意距離で去年2着馬が3番人気2着が6番人気くらいですかね、想定だと、まあ、もうちょっと人気すると思うんですけど、
はい、確かに、はい、これだってあれ、ネギシだって激走した後にカキツバタ普通に一番人気一着しましたからね、強いっすよね。そんな得意ではないだろうで、あ、場所でも普通にこれはいいですよね、普通に、
はい、
うん、うん、いや僕はそれ以外からまあまあまあマピウスですね。これはまあ外目のグース枠入ったんで揉まれる心配もなさそうなんで、すぐ隣は追い込み場なんで。あ、でも、名称カズサも、実はちょっと、不気味だなと思ってて。
あ、
そうだ、思い出した。そうだ。俺、名称カズサを、最後の最後で、あれ、これ不気味じゃねと思って、救済ボバなんですけど、
確かに。
これ、あの、はい、前走が、障害明けいきなりで61キロで、はい、13番手から競馬して、はい、0秒8差まで来てるんですよ。最後結構詰めてたんですよね。
はいはいはい。
で、今回も外枠入って、で、前走プラス10なんで、はい、ちょっと絞っていただいて、
はい、
障害が、まあ、ダートみたいなショックだと、あ、ダート、まあ、ダート場なんであれなんですけど、芝みたいなショックだと思えば、ババガーリショックみたいなことだと思えば、そうですね、はい、でしかも前走出遅れてたんですよ。普通にスタート切ったら、もうちょっと61ぐらいじゃないですか。30計算で、57、8キロぐらいで出遅れてなかったら多分もっと詰めてたと思うんですよね。30計算ですけどね。
確かに、掲示板あった
の。あんま対戦膝の好きじゃないんですけど、こういう競馬の。でも、まあまあ、はいはい、単純に考えて。で、もともと別に、ね、重賞一番人気一着持ってますし、浦和記念とかで。で、ほら、ね、ずっとその辺は2000ぐらい走ってたんですけど、1004になってからもうなんか金量に悩まされてた感じもあったんですけど、はい、でもその時も別にそんなに負けてなくて、0秒5とか0秒6とか。うん。で、障害明けて、前走が出遅れプラス10。
あ、これはちょっと面白いかも。
いや、マピュースとカズサの単服でいいっすよ。じゃあ2頭単服で。
あ、全然ありです、ね。マピュースだって、マピュースも俺もっと人気になるかと思ってたんです。
ああ、いや、でもまあまあ。うん、ちょっと人気そうですけどね、さすがに11はないと思いますけど。
32倍、想定打つ32倍は美味しいなって今ちょっと思ってて。
多分前走ちゃんと前行ったのがいいですよね。
いいですね。いいです、う
ん、
いいです。
ちゃんと前行って、筋量1キロ減で後ろに回れるじゃないですか、今回。この2頭ちょっと期待してますわ。 そんな感じで。はい。じゃあ、お知らせいきたいと思います。はい。この番組は皆様からメールお待ちしております。コーナーいっぱいやってるよ。ちょいちょいちょいはね。今回は月光さんから、競泳マーチよりちょっと強い、というお題いただいたんで、皆さんそちらよろしくお願いします。はい、馬ビアの泉もね、やってるんで、はい。これも、はい、もう1通でも来たらやるんで、皆さん送ってください。お願いします。
お願いします。
はい。メールはですね、番組ブログのトップページ、お便りコーナー紹介というところありまして、そこにメールフォームがあるんで、そちらからよろしくお願いします。メールを採用された方でステッカー欲しいという方は、住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。はい。それでは、そろそろお別れといたしましょう。お相手は、今日、今井さんの、馬毛の部番、しぼばじ店が届いたよ、のブライトと。
2日前に、会社の、健康診断がありまして、結果にビビり始めてる結構でした。
ある程度年を重ねた人の悩みみたいな感じ。はい、ありがとうございました。
先生恐々と今。
先生恐々と。
ありがとうございました。
ありがとうございました。